スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客さんはすぐに今スマホとかで調べれる状態なんですけども、何か対処法ってありますか？
対処法、それはお客さんがインターネットを使わずに検索させない方法ってこと？そんなの無理ね、検索させないっていうのはもう今のご時世無理です。はい、もうね、スマホ持ってるから、みんな日本人の8割はスマホ持ってるから、検索させない方法なんて営業マンはどうやっても無理ね。お客さんは検索します、絶対するものだと思ってください。だから昔みたいに20年前30年前みたいにね、調べますっていうのが20年前30年前できなかったの。自分で調べますって言っても、そうテレビでもやってない、ラジオでもやってない、新聞雑誌に取り上げられてなかったら、そのお客さんは調べるつてがなかったわけもうせいぜい知人に聞くぐらいしかなかったんだけど、もう要は営業マンの話を鵜呑みにするしかなかったんだけど、今はインターネットがあるから、あらゆる情報がそのスマホのね、その手のひらの中に手に入りますよと。じゃあこの検索させないことは無理なんだけど、じゃあその検索する、もう絶対検索するんですよ、お客さんって。営業側からしたら、うわネット検索やだなみたいなね、価格を比較されるのかなとかね、もっとね、他にいい商品がないかなとか、いい会社ないかなとか、他にね、お店ないかな、見積もりしたいなとか、いろいろ思われると思うんですよね。ってなったら、やったなぁと思うのが、まあ営業だと思うんですけど、まあでもそれはもう仕方がないので、もうされるものだと思いましょうと。で、お客さんは、ネットを使う心理っていうのは僕は2つあると思っているわけね。で、1つ目が、もっと安いところないかなって言って価格を調べる場合と、2つ目が、もっと他にいいものないかなって言って調べる場合がありますよと。で、1つ目の、まあもっと安いところないかなっていうのは、まあもうね、わかりやすいよね。営業マンから言われた金額に対して、もっと安くできないのかなとか、もっと安くないかなと。だから営業がいてるっていうぐらいだから、多分結構高額な商品を扱ってる場合が多いと思うわけね。例えば僕だったら太陽光発電ってなってきたら200万とか300万とかかかってくるわけだから、もっと安いとこないかなって言って調べるのもまあ当然かなと思うわけね。リフォームだとか住宅だとか車なんかもね、実際いくらぐらいになるんかなって調べると思うわけね。それはもう仕方がありません。もう絶対検索されるものだと思いましょうと。はい。で、二つ目の、もっといいとこないかなっていうとこね。で、一つ目の、もっと安いとこないかなって言って探される場合は、もうこれはもう、さよならしてしまう可能性が高いですよと。これはどうあがいても意味がないんですけど、この二つ目の理由、もっといいところないかな、いいものないかなって言って調べるお客さんに関しては、これは逃しちゃいけませんよと。で、もっといいとこないかなっていうのは僕は2つあると思っていて、1つはその販売店、もっといい会社ないかな、もっと他にないかなと。
同じ商品で、
そう、例えば僕だったら太陽光発電扱ってるわけだけど、太陽光扱ってる会社はあなただけなのか、他にもあるんじゃないのかとか、まあメーカーでもいろいろあるわけじゃない。シャープ、うちはシャープ扱ってましたけど、シャープもあればパナソニックもあれば、まあ三菱日立とかもあるわけね。一流メーカーが扱っているわけだから、じゃあシャープとパナソニック何が違うんだろうとか言って、 普通の人なら気になると思うわけね。うん、で何が違うのかっていうのをまあ調べたりするわけで、それがそのお店会社がないかな、なんかいい会社ないかなっていうのと、もっといい商品ないかなっていうのもそこに含まれてくるわけね。例えば、蓄電池も今売っているわけですけど、蓄電池ってねシャープだけなのか、他にもねメーカーあるんじゃないのかなとか、じゃあ蓄電池って言ってるけども、そのメーカーによってどんな違いがあるんだろうかとか言って、そういうのを調べる人がいてるわけね。まあ調べる人がいてるっていうか、みんな調べると思うわけね。うん、でそういうことを調べる人に関してはこれは逃しちゃいけませんよと。蓄電池を扱っている会社は あなただけなんですか、他にもないんですかって検索して調べるわけですよ。うん、何にもない、何にも知らない場合ね、例えば、
空気清浄機もそうですよね、うん、パナソニックのナノイオンと、
ああそうだね、シャープのプラズマクラスターとパナソニックのナノイーとね、どっちがええんやろうなみたいなね感じで調べたり検索したりするわけよね。そうだと思う、うん、だからもっと安いところないかなって言って調べる人に関しては、これはもうね離れていってしまう可能性が高いです。だってそのお客さんは安いところを探している、価格の判断基準、あ 商品の購買の判断基準っていうのが価格の安さになっている人は、もっと安いところないかなと言って調べる場合があるから、これはもうさよならしてしまう可能性が、まあ、高いわけね。だけどもっといいところないかなとか、もっといいものないかなとかっていうのを調べている人っていうのは、これはもう逃しちゃいけませんよと。価格の安さで判断するわけではなくて、もっとトータル的なもので見てね判断する場合があるわけですから、こういうのはねやっぱ逃しちゃいけませんよと。例えばなんだろうね、久保さんの好きな、ブランド、例えばブルガリーとかカルティエとか、例えば指輪を、彼氏に買ってもらうとか、買ってもらうってなった時に、はい、ブルガリの指輪がいいのかカルティエの指輪がいいのか、どれにしようって、はい、悩むと思うわけね。価格はどうでもええと。どっちの方が例えば私の好みに合うのかとか、どっちの方がその、ね、高いのかとかね。になってくると思うわけね。まあ、もちろんその、まあ、同じ超一流のブランドだからどちらでもいいけども、そのデザイン的にどっちの方がいいのかなとかね、まあ、なんかちょっと僕もよく分かってないんだけど、いろいろあるわけじゃない。うん、ね、その中でその、ね、ブルガリタ B01 だったかな、なんかそういうのとか、なんかいろいろあるわけじゃない。ダイヤが入ってるやつがいいのか入ってないやつがいいのかとか、なんかカルティエもなんかありますよね、なんかマイナスのね、ネジみたいなやつがいっぱいついてるやつとか、ラブリングやったっけ、ちょっとど忘れちゃいましたけど、でそういうのはどっちがいいのかなとかって調べたりすると思うわけね。うん、でも全然違うわけじゃない、ブルガリとカルテのデザインも全然違うけど、どっちの方が私に合うんだろうなとか言ってってなった時に、価格はそんなに関係ないと思うわけね。どっちの方が私に合うのかっていうのが判断基準になってくるわけだから、うん、1円でも安いところがいいなんて思わないはずですよと。だからそういうそのもっといいところないかなって、カルティエの他に例えばブルガリがあったりだとか、なんかね宝飾には5大メーカーがあるとか言って、聞いたことあります。はい、カルティエ、ブルガリ、あと3つなんかあるみたいです。ちょっと僕は分かってないんだけど、じゃあそのこの5つの中からどのねやつがいいのかなっていうふうになった時っていうのは、1円でも安く買いたいなんて絶対思わないはずですよと。じゃあそういう時、そういう選んでいる方に関してはやっぱりもうそれは逃しちゃいけませんよと。総合的な判断で決める方だから、それはもう逃しちゃダメですよっていうことになってくるわけね。だからお客さんは価格、インターネットを必ずこれから調べますよと。もうネット社会だから絶対調べられるに決まってるわけね。でその中で価格が安いところがいいと、もう安ければ何でもいいんだっていう風な人は、それはもう売買する可能性が高いですよと。で、安さ以外の部分、もっと他にいいところないかなって言って検索する人はいますから、その人はお客さんになる人なんで、その人は逃しちゃダメですよと。他社と比べてうちはこうこうこうですよって言ったりとか、他の製品とうちの製品の違いはこうこうこうですよとか言ってあげると、ネット検索するのも邪魔くさいし、まあいっかっていう風になります。はい、僕はそうやってやってました。太陽光発電なんて調べてもやっぱ難しいわけですよ。難しくて、結局お客さんは素人だから何がいいのかわからないってなってくるわけね。なんかもう同じようなパネルやし 四角いパネルやし、発電効率もなんか調べると結構みんな、ね、世界ナンバーワンって書いてあるし、ようわからんがなみたいなになってくるわけね。ようわからんがなってなった時に価格の安いところにボーンって行ってしまうのか、あのちゃんと手抜き工事とかされずにちゃんとした工事してくれるところがいいなって言って検索する人がいてるわけだから、その時に価格の安さじゃないところでその購買の判断をねする人にはもうそれ逃しちゃダメですよという感じになりますから、まあそういう感じでね、あのインターネットこれから営業マンからしたらネットで調べられたら嫌だなっていうの気持ち分かります。僕もそう思っていましたから、はい、ネットで検索されたらクーリングオフされていましたからね即決営業の時は、うん、で僕はダイレクトレスポンスの広告営業を始めた時っていうのはもうこれからネット検索される時代になってくるから、検索されても構わないようにあのやっていこうと。で検索してもしゃあないなって思わせるぐらいこちらが情報をどんどんどんどん上げていったら、こちらは専門家としての地位も上がっていくし、もうよそのところを調べるのもめんどくさいしなって、お客さんがめんどくさって思わせるようなことをしてしまえばいいわけね。こちらが全部やってしまえば、情報を全部上げてしまえば、お客さんはよそと比較するのめんどくさって思ってしまうわけね。で予想と比較したいというのは分かるわけ、価格を比較したいというのは分かるわけだから、こちらも全部言ってあげるわけですよ。価格も含めてだいたい相場はいくらぐらいですよまで言ってしまうわけね、うん、でそれで全部説明してあげるとお客さんはまあもうめんどくさいし、めんどくさいですよね、あの価格比較検索したりするときってことはめんどくさいわけだから、
時間ももったいないです
ね。そうで、しかもその例えば太陽光発電だとかリフォームとかっていうともう本当わからないやつになってくるわけだからね。でそうなったときにもうじゃあお任せしたいなって思わせるようにあのしてしまえば、お客さんはネット検索をしなくなろうね、しなくなりますよ。検索しなくなるのは難しい、できないって言いながらもそういうこともまあできるかなというふうに思いますし、まあまあ検索する人は2人いますからね、価格を比較する人っていうのはもう正直難しいかなというふうに思います。それはもう売買する可能性が高いですけど、価格じゃなくてね、もっといいものないかな、いい商品ないかな、いい会社ないかなっていうふうに調べる人に関して言えば、これはもうゲットできる可能性がめちゃくちゃ高いので、営業をね、営業の説得トーク、説得セールスを頑張るんじゃなくて、情報を全部差し上げましょうねと。そしたらお客さんは、まあ、パパッと調べたとしても、まあ、もうなんかよくわからんし、もう、辻さんにお任せするわ、というふうになりますからね。うん、まあ、ぜひぜひ、そのやってみてくださいね、と言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門、Amazon ランキング第2位。Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。